こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はハーブ研究家ベニシア・スタンリー・スミスが京都大原の里山で築いた暮らしを綴るエッセイ集である。現代はベニシアス・キョート・カントリー・リビングで34のエッセイと24のメッセージを中心に古民家での手作りの生活、ハーブの活用、庭作り、地域との交流、自然との共生が描かれる。著者は英国の貴族社会に疑問を持って若くして国外へ出てインドを経て来日し、京都での生活を経て大原へ移住した。その歩みは単なる田舎暮らしの紹介ではなく、住まい、食、環境、教育、働き方をどう捉え直すかという問いにつながっている。本書の目的は理想化された暮らしを提示することではなく、自然や手仕事を軸にした生活がどのように精神的な充足や実践的な工夫へ結びつくかを示す点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、大原の古民家で実践される自然に寄り添う日常の設計。本書の中心にあるのは京都大原の築100年の古民家を拠点にした生活の具体像である。ここで描かれるのは観光的な里山風景ではなく、季節の変化に合わせて住まいを整え、庭を育て、日々の作業を積み重ねる生活のリズムである。古民家での暮らしは不便さを単に受け入れることではなく、住環境を自分たちの手で調整しながら長く使う発想に支えられている。こうした態度は使い捨てを前提にした消費生活とは対照的であり、生活の質を所有量ではなく手入れの質で測り直す視点を提示する。さらに、大原という土地の自然環境が生活の背景にあるため、著者の暮らしは都市型のライフスタイル論ではなく、土地の気候、植物、地域社会との関係を含む総合的な実践として読める。次に、ハーブを単なる趣味で終わらせない暮らしの知恵としての活用。ベニシアの仕事と生活をつなぐ最重要要素がハーブである。本書ではハーブが庭の装飾や香りの楽しみとしてではなく、食研、日常の手当に生かされる実用的な存在として扱われる。紹介される内容には不眠対策などすぐに生活へ取り入れやすい工夫も含まれており、読者にとっては抽象的な自然霊産にとどまらない。ハーブの効用や使い方を知ることは生活を外部サービスに頼りきらず自分の手で整える力を持つことでもある。またハーブは著者の庭作りと文章表現を結びつける媒介でもあり、植物の観察がそのまま暮らしの哲学につながっている。ここで重要なのは、ハーブが専門知識の象徴ではなく日々の選択を豊かにする具体的な道具として配置されている点である。さらに、物質より心の豊かさを重んじる著者の人生史が示す価値転換。本書の説得力を支えているのは著者自身の人生の経歴である。イギリスの貴族社会に疑問を抱き、若くして外へ出てインドを経て日本へたどり着いたという道筋は単なる移住の記録ではない。そこには社会的地位や制度的安定よりも自分にとって意味のある生き方を選び直す姿勢がある。著者は京都で英会話学校を開き、その後大原での生活へ移るが、この変化は職業の変更というより価値基準の再編として理解すべきである。つまり、成功や所有を中心に据えるのではなく、どこで誰とどのように暮らすかを優先する生き方への移行である。本書が読者に与える示唆は、特定の理想郷を真似ることではなく、自分の人生において何を基準に選択するかを考え直すきっかけにある。そして、環境問題や食の安全を理念ではなく日々の選択へ落とし込む視点。本書は自然派の暮らしを美しく見せるだけではなく、その背後にある環境意識を明確に示している。手作りを選ぶこと、リサイクル可能な品を選ぶこと、庭で植物を育てることはいずれも小さな選択に見えるが、積み重なると消費行動の構造を変える。著者は環境問題や食の安全といったテーマを社会批評として大冗談に論じるのではなく、家庭内の実践と結びつけて示す。そのため読者は理念と生活の距離が縮まる感覚を得やすい。特に重要なのは、環境配慮が我慢や禁欲として描かれないことである。むしろ長く使えるものを選び、自然の循環に沿って暮らすことが結果として生活の満足度を高めるという構図になっている。こうした実践的な環境観は現在の持続可能性の議論とも接続しやすい。最後に、34のエッセイと24のメッセージが作る読みやすく思想的な構成。本書はまとまった理論書ではなく、複数のエッセイと短いメッセージを組み合わせた構成によって読者を導く。その形式は一つの主張を強く押し出すのではなく、ハーブ、自然教育、職業、愛、伝統文化などの話題を生活の断片として少しずつ積み重ねるのに適している。このため、読み進めるうちに著者の暮らし方そのものが価値観の集合として立ち上がってくる。写真家でもある夫梶山正による写真が加わることで、文章だけでは伝わりにくい古民家や庭、 里山の空気が補強され内容の理解が深まるエッセイ集という形式は、実用書のような明快な手順は示さないが、逆に暮らしの判断を一つの正解に固定しない柔軟さを持つ。読者は断片的な記述の中から自分に必要な考え方だけを拾い取りやすい。結論として、本書は京都大原の里山での暮らしに関心がある人だけでなく、住まい方、食環境、手仕事を見直したい読者に向いている。特にハーブや庭作りを実践的に学びたい人、自然に寄り添う生活の考え方を知りたい人、そして消費中心の暮らしに違和感を持ちながらも何から変えればよいか迷っている人に有益である。実用書としては細かな手順に重点を置かず、自己啓発書としては抽象論に寄りすぎない点が特徴で、エッセイと写真を通して生活哲学を具体化しているところに独自性がある。同種の田舎暮らし本と比べても、著者の国際的な経歴、京都という土地との結びつき、ハーブを軸にした実践、そして環境意識が一体になっているため、単なる憧れの記録では終わらない。暮らしを小さく整えることが思想の選択でもあると理解できる一冊である。ご支援いただける場合は、ベニシア・スタンリー・スミス、ベニシア・ステンリー・スミス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。